暇より。
なるほどね。
な
でもなんかおしゃべりの点っていうところにもあったんで、またちょっとおしゃべりじゃない部分でなんかちょっと意識とかこだわり、例えば機材だったりとか編集部分だったりとか、なんかそういうところのこだわりってありますかね。
おしゃべり以外だと、まず収録の前に、歯を磨く。
はい。
口の中をすっきりさせないと、結局、なんていうの、ちょっと専門用語っぽく言うと、リップノイズとか出るんだよね。
ピチピチとかっていうやつですね。
そう。歯磨きをすると、余計な水分とかなくなるし、あと、本当収録直前になると、リップクリームをつけるかな。
ああ、そっか、カサカサしてると。
カサカサしてるし、あと、こう、唾が出てくると、どうしてもビチャビチャ音がするから、耳障りっていうか、そういうのがあるから、ほら、まあ、編集してると、まあ、そこはね、編集で切れるものではあるけども。
そうですね。極力でもそこって減らしておきたい部分ですからね。
編集の手間も減るし。っていうところかな。
はあ、なんかそれはでも、やっぱネットラジオの局にいたことはかなり大きな部分ですね、その経験が。
かもしれないかな。
なるほど。
こう、喋ってる時に、極力水分補給はしてるかな。口の中が乾くと、やっぱり、なんか、声がおかしくなったりするから。まあ、これもね、極力、編集さんの手間を、煩わせないためにっていうことでやってることなんだけども。
なるほどな、そっか。いや、その辺の意識っていうのは、やっぱ特にやっぱネットラジオ局にいたことは本当に大きな部分な気がしてきますね。
ああ、なのかな。
なんかあんまりそういう意識、まあちゃんとそのあんまりそういうピチピチとか出さないとかそういうのは分からなくはないですけど、でもやっぱそこに注目をしようっていうのは、なんか僕らはあんまりしてかなかったなって気はしてたんで。
ああ、なるほどね。
なるほどね。そっか。また違う観点でそういう意識っていうのも聞けるのもまた面白いですね。やっぱこういうのは本当に話してたりとか、ラジオやってる人じゃなきゃわからないことですもんね。
そうだね。あとはまあ、その、まあちょっと話が戻っちゃうんだけども、おしゃべりでもう一つ気をつけてることは、喋り手としてどうなのって思うんだけど、黙る。
ああ、黙る。ああ、でも、的確に聞くってのも、ラジオとしては大事なポイントですもんね。
もちろん、相手の話を聞くってのもあるんだけども、
ま
あ、これもまた編集さんの話になるんだけども、クロストークを避ける。
そうですね。結局そうすると、本当にその、まあ、今の編集って話だと、編集さんがどこで切った、その、結局、まるっと撮ったものを全部配信するんだったら、まあいいかもしれないですけど、この途中でこれ切って、話の流れがおかしくならないように部分的に削除して配信するとかっていう時に、クロスウォーク入ってると、間でブツッと切れないんですよね。
そう、切りたくても切れなかったりするところもあるから。
ありますね。
そうすると、ごめんなさいってなるから。
それは確かにね。でもそういうクロストークをあんまりガツガツしすぎるといけないっていう、こうぶつかっちゃうからっていう理屈は分かると思うんですけど、それがこう編集的な観点で切るか切らないかっていう部分っていうのは、多分本当、話してるだけの人じゃ多分分からない、編集した上でやるとよく分かる人ですよね、多分そこは。
確かにそうだね。それはあるかもしれないね。
なるほど。それは、でも本当、ここ中途半端になるけど、なんか話の流れ的にちょっとここを落としときたいなみたいな感じの こう、まあ、言うたら生で配信してるものじゃないので、ちょっとこれ言い過ぎちゃったなとか、これはちょっとあんまりネット上に公開するのはよろしくないなみたいな感じの話をした時も、切ろうとするとうまく切れなくて、ちょっと中途半端な感じだなってなっちゃう時もやっぱあるので。
あ、やっぱあるよね、そういう時は。
ありますあります。ちょっとこれは、うん、落としておこうっていう気持ちになる時もありますけど。
それは
なるほど、それはね、うん、そうしていると編集する側としてはすごく、
そうそうそうそう、
うん、
結局ほらこう喋り手一人で完結するものではないから、どうしたって。
そうですね、
編集する人もいれば、
うん、
まあ、話の相手もいるし、聞いてくれてる人もいるわけだから、はい
は
い、
そうですね。
で、自己完結はしないかな。
はあ、なるほど。いやー、なんかいろいろ身に染みてくるなって思ってきますね。ちょっと僕らもうちょっとちゃんとしなきゃいけないんじゃないかなっていうのをつくづく思ってしまうなっていうのは、
うん、多分ね、そこはねやめた方がいいよ、疲れるよ
意識しすぎるとね
そう、俺はもうこのスタイルで来てるからもうこれが普通だけど、
うんうん、
突然これにするのは大変よ
いろいろ始めたてはすごく意識するし、ストレス溜まりそうですね、本当に。
うん、だと思う。
うん、なるほどな。いやー、こういう視点はすごく新しくて、いや、聞けて嬉しいなっていうところで。じゃあ、ちょっとなんかまあ、うん、別にこう、悪い部分だけっていうところではないかもしれないですけど、この、ポッドキャストっていう、このコンテンツ、うん、というもの自体にちょっと大きな感じになるかもしれないですけど、うん、思うところみたいなのってないのかなって、やっぱ、やってるとみんな、大なり小なりこう思いって多分出てくると思うんですけど、
うん、
この辺で何かこう思い当たる部分とかってありますかね。
ポッドキャストに思うことか、
うん、
認知度低いな、おい
それは本当にいつも思ってる。本当、なんでみんなは、なんで知らないんだっていうか、むしろ知らなくて当たり前だと思ってるところもありつつ、知ってほしいなっていう、
うん、
うん、
こうなんだろうね、やっぱりその、うん、まあ言っちゃえば、
うん、
曲じゃないからだろうね、きっと。
まあそう
ですね、個人でできるものだから、
うん、
なかなか出てこないんだろうけど、ほら曲でまとまってれば、うん、なんとか曲って言ってドーンって前に出れるけど、
うんうんうん、
例えばなんとか曲って出るよりも一個人で出る方が弱いから。
そうですね、だからそういう意味で押し出してくれるものがあまりなくて、でかつやっぱ、うん、なんかこれはなんかもうちょっとしてくれないかなって思うところ、企業的にも押さないんですよね。
そうそう、
うん、
だからどうしたって企業のマーケティングで見ると、うん、弱いものだから力入れらんないんだよね、
結構。そうなんですよね、だからもうちょっとそれがうまくいって、そのアップル側とかもこう力を入れてポッドキャストを売り出していこうみたいな感じの方向性になってれば、
うん
うん、もうちょっと行くんでしょうけど、そういうことになんかなかなか行けないっていうところなんですよね。
そうだね、だからどうしたってほら、うんうん、企業も今だったら YouTube の方が簡単だしね。
まあ売れますしね、実際その方が。
そう、まあ向こうの圧倒的なシェアだから。
そうなんですよね、
ポッドキャストか。まず言われるのは何それだからね。
そうなんですよねのまあ本当この iPhone とかで標準でついている割に認知度のなささっていうのが本当にすごいなって思ってるんですよ、
うん、でもよく言えば認知度が低いからこそ、
うん、
こう、うーん、言葉を選ばず言うのであれば、
はい、
うん、ルールさえ守れば好き勝手できる。
そうですね、それは本当に自由なところですね。
で、例えばそれこそうちの番組であれば、
うんうん、
ポッドキャストだからこそ虹ヶ崎学園みたいなニッチな世界でもやっていけてる。
ああ確かにそうですね、う
ん、で例えば YouTube と比べるのであれば、
うん、
YouTube で虹ヶ崎の話をしてるチャンネルなんて腐るほどあるんだよね。
まあ本当にもうアニメもやっぱ始まったからこそ、もうどんだけでも話す人たちは多いですからね、うん、
だからもし俺がそっちに行ってやってたとしたら間違いなく埋もれるんだよね、
う 埋もれますね、確実に。
だけどポッドキャストで虹ヶ崎の話をしてるところってうちしかないから、
うんうん、特化してるところといえば本当そうですよね。
だからこうなんて言うんだろう、マイナーなポッドキャストではあるけども、
うんうん、
マイナーだからこそ一点突破が許されてるかな。
あー、そういう観点だと本当それは、
うん、
そっか、ポッドキャストという意味ではありなのか。やる、
これは YouTube だとできないからね。YouTube で一点突破って相当難しいからね。
まあそうですね、どれだけ個性出せなきゃいけないっていうレベルですから。
そうそうそうそう、
うん、
だからまあほら認知度が低いって言ってね、
うん、
こう良くないことばっかりね言うのは簡単だけど、いいところ
つけ
てからね、
まあ ね、まあ、そこは本当にこう僕らがやっぱこう舞台としてこうやってるわけで、まあ、そうそう、ポッドキャスト自体がもともと好きだっていうところが、まあ、あった前提のところではありますから、全然その否定するだけではないのは事実ですからね。
まあ、もちろんもちろん、うん、
うんうんうん、そうですね。でもやっぱそういう意味でもこう距離感の近さだったりとか、まあいろいろこう人によってね、こう利点っていうのは結構見つけられる部分ではね、こうあると思いますから。
うん、そうだね。うん。
うん、なるほど。まあだからまあマイナスにこうなりがちな部分かもしれないけど、でも別にポッドキャストだからって全てが悪いっていうところではないと思いますので、ね、そういう観点とかもいろいろこう見つけたりとか、あのうちの番組を聞いてますって人とかも。こうあまりそのポッドキャスト他に聞かないっていう方もこうそういう意味でこう別の番組をちょっとチェックしてもらう、 こうきっかけとかでもね、こうなったらいいんじゃないかっていうところもね、こうありますから。
うん、
うんうん、
結構今の本当にジャンルの番組が多いからね。
いや幅広いですよ、もうだからなんかいろいろこんなこと話すみたいな感じの
そうそうそうそう、
うんうんうん、
まさにそれはポッドキャストの強みでもあるからね。
うんうんうん、そうだと思いますよ。だからまあ本当僕がやってるこの気前よりも、そしてまあシャチマルさんがやってる虹ヶ崎のファンラジオの方も、もう他の番組にはないことしかやってないところも本当にありますから。
そうだね。
うんうんうん、
でそのやっぱり虹ヶ崎の話をしてる番組もあるけども、
はいはい、
あくまで単発だからね。
まあそんなに毎回毎回ではないですからね。
もちろん、うん、そこはねもう申し訳ないけどうちが独占させてもらってるんで、
うんうんうん、でもそれはいいと思いますよ。もう、うん、もう存分にそのねこう虹ヶ崎の話をこうする、そしてそれが聞きたいと思ってる人が合致するわけですからね。
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
まあねどうしたって虹ヶ崎ね、当然その作品を知ってる人にとってはああってさなるけども、まだまだニッチだからね、
うん、まだそう、やっぱアニメが来たからこそこうやっとこう引きの目に触れたかなっていう感じのところはありますから、まあ、これから来るかなっていうところですからね、
うん、そうそうそうそう、だからそのマイナーだけども、
うん、
やっぱり好きかない
やでもそういうもんだと思いますよ。もう僕もだってラブライブはずっと好きで、うん、言うて本当に僕も初年度からずっと追っかけてる人で、
うん、
ラブライブなんてコンテンツ今でしたらもうすごいビッグコンテンツですけど、
うん、
まあ、当時はもうねいつ企画終わるのかなっていうレベルでしたから。
昔はね
もうでもそれでももう当時僕はずっと推してましたし、だから全然ねそういう形でこう日かなというところも含めてこうポッドキャストとしてこうやっていく形はすごくありなんじゃないかなっていう。
まあそうだね、
で、
うんうん
うんうん、
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先はツイッターアカウントは気まより、その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。